中島敦志、三月期。観察魚師陳軍の遠さんという者が勅命を報じて嶺南に向かう道中のことであった。早朝、残月の光を頼りに林中の草地を通っていった時、果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎はあわや遠さんに踊りかかるかと見えたが、たちまち身を翻して元の草むらに隠れた。
危ないところだった。
その声は李朝氏ではないか。
いかにも、自分は李朝である。
久しぶりではないか。一体どこでどうしてた。なぜそんな藪の中に隠れているのだ。
信じられないだろうが、自分は今や人間ではない。おめおめど友の前にこのような浅ましい姿を見せられぬ。だがかつてのお前の友、李朝氏として俺の話を聞いてくれないだろうか。
後で考えれば不思議だったが、その時遠さんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れていた。遠さんは李朝がどうして今の身となるに至ったかを尋ねると、藪の中の声は次のように語った。
今から一年ほど前、自分が旅に出て助水のほとりに泊まった夜のこと。一睡してからふと目を覚ますと、都外で誰かが我が名を呼んでいる。声に応じて外へ出てみると、声は闇の中からしきりに自分を招く。思わず自分は声を追って走り出したのだ。無我夢中でかけていくうちに、いつしか道は山林に入り、しかも知らぬ間に自分は左右の手で地を掴んで走っていた。何か体中に力が満ち満ちたような感じで、軽々と岩石を飛び越えていて、気がつくと手先や肘のあたりに毛が生じていたようだ。少し明るくなってから谷側に姿を映してみると、すでに虎となっていた。なぜこんなことになったのだろうか。自分はすぐに死を思った。しかしその時、目の前に一匹のウサギが駆けすぎるのを見た途端に、自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び自分の中の人間が目を覚ました時、自分の口はウサギの血にまみれ、あたりにはウサギの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験であった。ただ一日の中に必ず数時間は人間の心が帰ってくる。しかしその人間に帰る数時間も、日を経るに従って次第に短くなっている。今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのに、この間ひょいと気がついてみたら、俺はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。今少し経てば、俺の中の人間の心は獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろう。その前に一つ頼んでおきたいことがある。
遠さんはじめ一行は息を呑んで草むらの中の声が語る不思議に聞き入っていた。
他でもない、自分は元来詩人として名を成すつもりでいた。かつて作った詩数百編の所在ももはや分からなくなっていよう。だが今も覚えている詩が数十ある。これをどうか記録してほしいのだ。何もこれによって一人前の詩人面をしたいのではない。作の功績はともかく、心を狂わせてまで自分が生涯それに執着した証を一部なりとも後代に伝えないでは、死んでも死にきれないのだ。
李朝の声は草むらの中から朗々と響き、遠さんは部下に命じてその声を書き留めた。
恥ずかしいことだが、こんな浅ましい身となり果てた今でも、俺は詩集が長安風流人士の机の上に置かれている様を夢に見ることがあるのだ。洞窟の中に横たわって見る夢にだよ。 笑ってくれ、詩人になり損なって虎になった哀れな男。そうだ、お笑い草ついでに今の思いを詩に吟じよう。この虎の中にまだかつての李朝が生きている印に。
たまたま教室によりて種類となる再観愛より逃るべからず。今日そうが誰があえて適戦や。当時成績共に愛高し、我は異物となる方々のもと。君はすでに陽に乗りて寄生豪なり。この夕べ慶山明月に対し嘲笑をなさずして、ただ功をなすのみ。
時に残月光冷ややかに、白露は地に茂く、木々を渡る風はすでに暁の近きを告げていた。
人間であった時、俺は努めて人との交流を避けた。人々は己を傲慢だ、尊大だと言った。実は、それがほとんど羞恥心に近いものであることを、人々は知らなかった。もちろん、かつての自分に自尊心がなかったとは言わない。しかしそれは、臆病な自尊心とでも言うべきものであった。俺は死によって名をなそうと思いながら、進んで死についたり、求めて私有と混ざって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。俺は次第に世と離れ、人と遠ざかり、ますます己の内なる臆病な自尊心を買い太らせる結果になった。人間は誰でも猛獣使いであり、俺の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。これが己を貶め、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては己の外形を核のごとく変えてしまったのだ。今思えば、俺は持っていたわずかばかりの才能を浪費してしまったわけだ。俺よりもはるかに乏しい才能でありながら、それをひたすら磨いたがため、堂々たる鹿となった者がいくらでもいるのに。虎となり果てた今、己はようやくそれに気がついた。俺にはもはや人間としての生活はできない。たとえ今俺が頭の中でどんな優れた詩を作ったところで、どういう手段で発表できよう、どうすればいいのだ。俺の空気された過去は、俺はたまらなくなる。そういう時、俺は向こうの山の頂の上に登り、空国に向かって吠えた。この胸を焼く悲しみを誰かに訴えたいのだ。しかし、獣どもは俺の声を聞いてただ恐れひれ伏すばかり。山も、木も、月も、梅雨も、一匹の虎が怒り狂ってたけっているとしか考えていない。天に踊り地に伏し嘆いていても、誰一人俺の気持ちを分かってくれる者はいない。ちょうど、人間だった頃、己の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように。虎に帰らねばならぬ時が近づいてきた。だが、別れる前にもう一つ頼みがある。それは我が妻子のことだ。もとより俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら、俺はすでに死んだと彼らに告げてもらえないだろうか。決して今日のことだけは明かさないでほしい。厚かましいお願いだが、路頭に迷うことのないように計らっていただけるならば、自分にとってそれ以上の望みはない。本当はまずこのことを先にお願いすべきだったのだ。上凍えようとする妻子のことよりも、己の乏しい信仰の方を気にかけてるような男だから、こんな獣に身を落とすのだ。
円さんは草むらに向かって年頃に別れの言葉を述べると、草むらの中からはまた絶えざるがごとき悲求の声が漏れた。円さんも幾度か草むらを振り返りながら涙の中に出発した。一行が丘の上に着いた時、彼らは言われた通りに振り返って先ほどの林間の草地を眺めた。たちまち一匹の虎が草の茂みから道の上に踊り出たのを彼らは見た。すでに白く光を失った月を仰いで二子へ三子へ方向したかと思うと、また元の草むらに踊り入って再びその姿を見せなかった。